TBS Podcast。時刻は夜8時を過ぎました。3月21日火曜日、 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。パーソナリティの私、ラップグループライムスター歌丸、現在53年ね、現在53歳。
急に何かと思っちゃった。
嫌になっちゃうな、これもうすぐ44ですから。嫌になっちゃうなおい。そして、火曜パートナー、この方です。
はい、火曜パートナーの宇垣美里は現在31歳です、大人になったな。さて、
そんなありますよね。
びっくりしちゃった今。
気づいたらっていうのはね、感じあるよね。はい。
さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
今夜は人間いくつになってもまだまだ上を目指せる、そんな勇気をもらえるかもしれない、こんな特集です。映画ダバナシリーズ、年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督特集。ということで今夜のゲストをご紹介しましょう。映画ライター、デザイナーの、そして映画監督の高橋良樹さんです。
どうもこんばんは。イエーイ、
イエーイ、
こんにちは。
イエーイ、久しぶりだから、
久しぶりです、
久しぶりだから、ね、
ご無沙汰しております、
はい、しかも火曜初めて
って、ね、火曜初めてです、
はい、週刊プレイボーイ連載仲間ということですから、
はいはい、緊張しております、はい、
もうあのすごい尊敬する、尊敬する、
いやいや、とんでもない、
お話聞くの楽しみです、
はい、良樹さんでございます、はい、改めて高橋良樹さんのご紹介、宇垣さんからお願いします。
1969年7月4日生まれの現在53歳。
7月4日に生まれて、
ね、53か、
もうすぐ、もうすぐ4です。これあるよね、その感じ、
ね、
ね、
マジか。同級生ということですか、2人は。
同級生です、はい、
週刊プレイボーイをはじめ、さまざまな雑誌、ウェブサイトへの寄稿に加え、自身の YouTube チャンネル、高橋良樹のクレイジーカルチャー TV や、寺澤ホークさん、柳下喜一郎さんたちとのチャンネル、ブラックホールで映画レビューや解説などを配信中。去年8月には長編初監督作品激怒が公開。激怒は今年2月にブルーレイが発売、各種動画配信サービスでレンタル配信も始まっています。
いや、だからあの年齢などただの数字に過ぎないね、何歳からでもなんとかみたいなのは、はい、ある意味YOSHIKIさんが、
いやいや、
だってさ52歳にして、その監督、長編監督、はい、劇場版長編監督デビューしてるわけだから、これぞですよ。
そう、気がついたら、年を取っていたっていう、
むしろそっちね、
むしろそっち
ね、
あれっていう、
年と自意識問題っていうのはなかなか折り合いついてる人もいないんじゃないかなって気がするんですけどね。
全然僕はその比べようとか、そのここましくあれじゃないですけど、伊丹十三監督、もう51で監督デビューですから。
お葬式そうなんだ。
そうそうそう、だからあので、リドリー・スコット監督とかも後で出てくると思いますけども、あの人も40いくつで監督、長編監督デビューということで、割とだからそういうこともある。
そうですよね。
そうですね、はい、だからなんだろう、逆にそのミュージシャンとかの人の方ですごい年取ってからデビューの人っての方が少ないんじゃないかな、映画監督とかい
う。音楽どうなんすかね、
わかんないですけど、
ちょっと調べますね。でもあんまり例はないかも、確かに、映画監督の方が明らかにそうかもしれない
ね。
はい、ということで YOSHIKI さんです。前回のご出演ちょっと間立っちゃいまして、激怒公開の直前の昨年の8月22日にね、映画の好きな怒りシーン特集というね、愉快な特集をやりましたよ。随分経っちゃってすみません、本当に。
いえいえ、とんでもないです。
あの面白かったですけどね。あの時のやっぱり発見は、コマンドのシュワルツェネガーは別に怒っていないよ
ね。別に怒ってない。
怒るという描写がないなっていうね。あれ、娘さらわれてるんですけどね、怒ってはいないんですよね。
怒ってなかったんですか。
怒ってない、暴力を振るってますけど。
暴力を振るってなんか決めゼリフを言っている
という、あんまり怒ってるようには見えないというね、不思議な映画でしたけど。そしてですね、最新の高橋良樹さん情報としましてですね、はい、明日なんですね、発売がね。僕もあの予約注文してますけど、2015年公開のジョージ・ミラー監督の大傑作、宇垣さんも大好き、マッドマックス怒りのデスロードがですね、どのようにして制作されたのかをまとめた書籍、ご本人のまあなんていうかな、語りで、まとめた書籍、日本のタイトルがマッドマックス怒りのデスロード口述記録集、血と汗と鉄にまみれた完成までのデスロードにですね、まあ、ジョージ・ミラーさんいろいろ語られてるわけですが、なんと高橋良樹さんに言及されているくだりが
あり、ありがたいですよね。
これ良樹さん、あの、はい、原書で読まれてね、そういうのがあるって前教えてくださいましたけど、はいはい、まさにその話ですよね、
ありがたいことです、
はい、これいいですか、読み上げて、これ、はい、ちょっとこの部分、ジョージ・ミラーさんこんなこと言ってますよ。日本に行った時、英語にすごく堪能な批評を抱えて映画の感想を教えてくれた。サブテキストを全部読み取った理解の深さに私は驚かされたよ。こちらが望んだ全てを受け止めていたんだ。私は尋ねた。おお、君は何回映画を見たの。彼曰く、一度だけです。一度見ただけでそれだけ読み立ったのかい。そうです、これを見てもらえますか。そしてシャツをはだけて胸板を晒すと、ハンドルをかたどったイモータンのロゴのタトゥーが赤いインクで彫られていた。
赤くないですけど、それ髪の毛に塗ると混同されて
る、はい、彼曰く、映画館を出てその足で友人にこれを入れてもらったんです。私はこう思ったよ。オーマイゴッ、この映画がタトゥーに見合うだけ長持ちしてくれますように、なんていう、
っていうね。
しかも、これあの翻訳された方が最後に解説のところですね、
そう、
言及されている日本の批評家とは映画ライターの高橋良樹のことですということで、有沢さん、こうやっていただいて ね、 やすごい、ありが
とう。だって本当それね、世界中で何百回もインタビューとかされるわけですから、うん、それでこんな風に
覚え
て
る
ともらえるとか信じられない
ですよ、ね、本当ですよ、
驚きです、
すごいことですもん。しかもねこれね、すいませんね宇垣さん、このね、はい、この宇垣たかよしきさんのこのインタビュー、うん、この素晴らしいインタビューは、うん、私の番組で、
いやそうだね
私の
番組なんだ、それは書いてなかったじゃないか。
そうなんですよ、そこありさらさ頼みますよ、これが我々の言うところの動線を引けというやつね、でもすごい嬉しいです。ウィークエンドシャッフル時代にあのジョージ・ミラー監督にインタビューしていただいた内容でございました、はい、本当にね、うん、ということで、改めて宇垣さん、こちらの本の情報もお願いします。
はい、マッドマックス怒りのデスロード、口述記録集、血と汗と鉄にまみれた完成までのデスロードは竹書房より明日3月22日税込み3300円で発売です。
これすごいよ、あのやっぱり撮るの大変だったっぽいよ、やっぱり
ですよね、
もう本当に
読まなくちゃ。
チャーリーズセロンのコメント、間違いなくこれまでで一番大変な仕事だった、撮影で負った体が覚えているレベルの覚えているレベルのトラウマを未だに脱ぎ切れていないほどね、チャーリーズセロンに言わしてるんですよ。
すごいですね、チャーリーズセロン相当きつい現場踏んできてる人なんですけどね。
そうアトミックブロンドで、あの、ね、トレーニングしすぎて歯を2本折ってる人が言うんだからさ
よっぽどですよね、
よっぽどだよこれね、はい、あのこれ本も読むの楽しみにしております、うん、ということで今回ジョージ・ミラー、こちらも含めてですね、YOSHIKI さんと語り合うテーマは我々を何十年も楽しませ続けてくれている恒例の監督について、現在日本の映画館たまたまですけども、うん、スティーブン・スピルバーグ現在76歳のフェイブルマンズ、ジョージ・ミラー現在78歳のアラビアン・ナイト3000年の願い、そしてポール・バーホーベン現在84歳のベネデッタ公開中、どれもすごいっていうね、うん、そして4月7日にはダリオ・アルジェント現在82歳の新作、ダークグラスが公開されるということで、弱い70なんかまだ全然若い感じするってい
う
ね、
う
ん、
その並びで言うと、うん、
80歳を過ぎた監督の惑星直列が起きていると、ね、いつまでもあると思うなよこの直列ということでもありますか、
まあそうですね、
はい、うん、ということで年齢を重ねるごとになんかすごいことになっていく監督というのはやっぱりいるなということで、彼らの偉大化を振り返りつつ感謝を捧げていこうという、もともと YOSHIKI さんと何年も前に、
はい、
うん、ウィリアム・フリードキンなめんな特集やりましょうよみたいな、
はいはい、話ありますね、
そこから発生したね、高齢監督やっぱり面白い人多いですよねっていう話でね、うん、はい、ついに実現という感じでございます、はい、ありがとうございます、今夜は YOSHIKI さんに選んでもらった新作が公開されたらとにかく見に行き感謝すべき恒例映画
感謝すべき、
まあでもそうだよ ね、うん、無事作っていただいてありがとうございます。しかもその無事、ね、バーホーベンなんかまさにそうですけど、うん、ご無事でってレベルを超えてるっていうか、
ね、いや本当ですよね、
テンション落ちなさすぎじゃない、うん、とかみたいな、そんな話をね、
本当に
でも見習いたいという、はい、そんな話をお送りしたいと思います。 YOSHIKI さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アフターシックスジャンクション時刻は8時9分、生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間は年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督特集をお送りしていきます。ゲストは映画ライターデザイナーの高橋YOSHIKIさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあということでここからはYOSHIKIさんに選んでもらった年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている新作が公開されたらとにかく見に行き感謝すべき恒例映画監督の数々をまあYOSHIKIさんチョイスね、はい、いっぱいいますけどね、
いっぱいいます。
ちょっと今日の特集に入りきらないっていうか、はい、例えば僕やっぱ高齢監督って言ったら、うん、もう亡くなっちゃいましたけど、はい、マヌエル・ド・オリベラ105歳です遺作が。
そうですよね、
すごい。
新藤兼人98歳で遺作ね、
まあ、ホドロスキーも今94歳でまだ作ってるし、
うん、ホドロスキー元気だもん ね、
結構ね。メルブルックス96歳でこの間だって人生世界史パート2、
う
ん、ああやりましたからね、元気だな
元気だな。イーストウッドもまだね92歳で、
はい、デリもいますしね。
ワイズマンもまだ93歳、
フレディック・ワイズマンもね、
まあ、で新作やりましたからね、
全然やりますもん ね。ということでみんなすごい人ばっかりだよという中でYOSHIKIさんチョイス、まあ、キャッキャッキャッキャッキャッやっていこうという、
はい、
高齢監督ダバナシ映画ダバナシでございます。
はい、
まずはどの監督の話しましょうか。
まずはなんといってもあれじゃないですか、スティーブン・スピルバーグ監督、まあ、この中で比較的若い
76がちょっと
若い
でもそうそう、僕逆にスピルバーグって僕ら本当にその僕たち の、はい、なんていうの映画を見てきた体験と重なってるから、うん、そのあまだ76か、
それに引っ張られる形で我々も老けてしまっているという、
ね、そういうことですよね、
はい、
でさほらさらにジョン・ウィリアムスとかになると音楽つけてるフェイブルマンズも、
う
ん
は
い、
あそうだ、
もう90あれいくつだっけ90
とかですよね、
うんはい、すごいですよ。この間ドン・シーゲルの殺人者たち見に行ったら、うん、ジョン・ウィリアムスなんですよ、
まあはい、
ど
ういうことなんだ、
どういうこと
がねじ曲がるような感じ
なんですよ、何なんみたいな感じでしたけどね、
まあ、改めてですけれども、はい、スティーブン・スピルバーグ監督は1946年12月18日生まれの現在76歳、若い頃の代表作はジョーズ、未知との遭遇、 E.T. など
すごいな並びが。
そして、まあ、近年の監督作品なんですが、ね、2017年のペンタゴンペーパーズ最高機密文書、 その時が、初公開時が71歳、2018年のレディープレイヤー1が初公開時71歳、2021年のウエストサイドストーリーが初公開時73歳、そして2022年のフェイブルマンズ初公開時75歳、現在公開中ということです、う
ん、あ、ちなみにジョン・ウィリアムスは現在91歳ということですね。はい、ということでスピルバーグ、
はい、
まあ、なんかさ、僕らはそのスピルバーグが本当に若手のわーって出てくる時から見てるから、うんうん、でなんかずっとなんか若手感、こうなんていうの、若手感あるまま来た感じもしちゃうとこないですか、うん、僕らの世代だと。い
や、わかります、わかります。でスピルバーグはだって、あのジョン・ウィリアムスはなんかこの間一緒に話してる動画見たんですけども、うんうん、ジョン・ウィリアムス最初会った時にスピルバーグあの監督とあのどっかレストランで待ち合わせって言われて出てたら、子供が座ってたんで、うん、あのお父さんがスピルバーグ監督なんだろうと思って待ってたら、いつまでたっても来なかったんですそんぐらいだから、91と76でしょ、そんぐらい見えてたってことですよ ね、
本当に ね少年だった時からってことですけど、うん、スピルバーグ、まあよしさん見て、はい、年齢を重ねてすごくなる感っていうかありますか。あ、
でもなんかそのなんですかね、あのスピルバーグの特徴っていろいろあるんですけども、うん、あの塩梅が、まあ、これはこれはあと全員について同じこと言うかもしれないですけども、塩梅が良くなってるんですよね。
塩梅が良くなってる、
塩梅が良くなってるっていうのは
バランスってこと、
あの何を言ってるか分かんないかもしれないですけどもつまりですね、あの昔の方がやっぱりね、うん、もうちょっとこうね、あの力技で観客を、うんうん、の感情エモーションをグイッとこっちに寄せるんだみたいなことを、はいはい、その映像技術を駆使してやるんですよ。で今も映像技術を駆使して同じことやってるんですけども、うんうん、あのね、あたかもさらっとやってるみたいな感じになったら匠の技になってきてるね。でさらっとやってるのに前よりズーンとくるみたいな、
あ
のだからその本当になんていうの、あのうまい料理人みたいな、うんうん、あの例えが下手ですけど、
いやいや分かります
、映画がうまいってことですよね。
あのウエストサイドストーリー の、ね、あのリメイク見た時の宇垣さんの一言に、うん、まあそれだよって言ったら、スピルバーグ映画うまっていう、
だからスピルバーグはあの我々ブラックホール界隈で映画うまおと
言うんですけど、
はい、
映画うま、映画うま、でもさ、確かにおっしゃる通り、若い時はそのうまさが、うん、この例えば分かんない、ミッツとも遭遇でもなんでもいいけど、うん、あの力技、とにかくその山を見る、
うん、
山を見るだけでこうガーンと来るみたいなさ、
その時も映画うまおなんですよ、うまいんですよ、
うんうまい。
昔から非常にうまい人が磨きをかけて、さら、うんうん、になんかうまになってきてて、まあ最近は映画神よとか言ってますけども、
あまあでもね、
すごい領域に突入してて、だからフェイブルマンズとか見てても、うん、本当になんかあの何でもないようなところが。
はい、
ツアーうまいみたいな、なんかそういう感じだから、あの、まあ、これがラジオで伝わるのかどうかはなはだ心もとないんですけども、
ツアーうまい、
ツアーうまいとかやられて、今度だから宇多田さん一緒にスピルバーグの映画とか見ましょう。
で
僕が横で、うんうん、そのタイミングごとにツアーうまいとか言いますから
教えてください。
いや、あのね、ヨシキさんと一緒に映画見てってすごい何にせよ面白いんですよ。あのなんていうかな、よくわかんない騒ぎ方な、確かにそうなんだけどみたいな、ここなんですよね、ここがツアーみたいなこと言っててでも分かる分かる、ツアーなんだよ、
そういうことがあるんですよ。
でもその要はこれ見逃し度は減って、
うん、
的確、そのなんていうかな、必要な分量、
そうですね。それとあとやっぱり背伸びしなくなったん でそのスピルバーグも例えばそのシンドラのリストって撮る企画があってから、あれ何年も寝かして、うんうんうん、自分はその段階じゃないと、
あ
そうなってからやるって言って、まあ、実際やったわけですけども、あで、あの そういうことで、そのなんだろう、自分でもそこ自覚的なんですよね、
うんうん、
で どれぐらいの、だから自分にはまだ青いから難しいなみたいな、うん、でもそれでもだからカラーパープルとか太陽の抵抗の頃は頑張ってやって、でそういうことがまたやっぱりその本人のキャパシティとかできることの幅を広げてきたってことは間違いない事実なんですけども、うんうん、それともう一つ重要なのはやっぱりヤヌス・カミンスキと出会ったことですよね。
カメラマン、はいはい、
でヤヌス・カミンスキと出会ってからのスピルバーグの映画の、
うん、
そのね、1段も2段もちょっと違う世界にゾーンに突入した感っていうのは、うん、もうあの本当否定しようのない事実で、で映画自体もその絵力、はい、カミンスキのすごい絵力に引っ張られる形で、うんうん、なんかね、はい、アダルトな感じになってきてね、
あの前だったらさ、例えばグイグイカメラ動かさなきゃいけないようなところを、うん、そういうことじゃなくできちゃうってことですかね、うん、なんかね、
まあ、それもねやってるんですけど、うん、なんかね、あとでもスピルバーグの映画見るときにこれは一つ覚えておいてもらいたいことなんですけど、スピルバーグの映画って実は結構長回しが多いという、
うんうんうん、
で長回しが多いんですけども全然気づかないです、
ね、なんか長回しがなんとかって言われないですね、
言われない、言われ、なんでかっていうと、その長回しの中に10個も20個もカットが入ってるからなんですね。つまりその 1個の連続したカットなんだけども、うんうんうん、20カットあるみたいに見える。
ああ、そうか、だから
そうだから、どんどんこっちを向いてこっちを向いてってやって違う絵がどんどん出てくるんですよね、
うんうん、それだとそれぞれにちゃんとこう、
あ、それぞれの時もその1個のカットとして成立しちゃってるみたいな感じなんですね、うんうんうん、だからそのそういうところもそういうところも最近なんかまた異常にうまくなってて、この間のフェイブルマンズでも、例えばですね、フェイブルマンズではあのプロム パーティーのシーンで、はいはい、あの演奏してるバンドがいてから下に降りてきてこっちの人が映ってる絵になってからこっちに移動してってまた別のカットになるみたいなことずっとやってるんですけども、うんうん、そういうところを注目してみると、うん、あのなんかさりげないけどもう異常にすごいみたいなことが、うん、あのすごいよくわかると思います、うん、
なるほど、うん、これだからやっぱりその手だれの技だからこれ見逃しじゃないから、うん、そうなんだな、
確かにそのシーンあったなと思ったけど、うん、長回しだすごいとか思わなか
った、逆に長回しがすげえなんて言われてるうちはそれはってことですね、まあ、きっとね、
割とそういうところでスピルバーグはやっぱりそこのところオールドスクールなんで、うんうん、やっぱりそのなんだろう、カメラが遠目っていうか、うんうん、そこまでそのなんていうの、撮影技法とかに意識がいくことはあんまり望んでないっていうところは昔からあると思いますけど、
撮影がすごいねなんてことは言われたくないってことですね、
まあ、そういうことはあのすごい絵は作っててもね、うんうん、だからそっちにばっかりだから それよりエモーションの方を大事にして、まあ、当たり前のことですけども、うんうん、であとはそのスピルバーグの最近の特徴としてはやっぱりそのアメリカそのものと、うん、あのがっつりがっぷり四つに組むような作品を作り始めてる、うん、で、まあ、それは例えばまあリンカーンとか撮ったこともそうだし、はい、でそれまあ昔からやってるっちゃやってるんですけども、まあ、
ウエストサイドストーリーや
ってそうですよね、ウエストサイドストーリーもそうですよね、うん、で、まあ、フェーブルマンズはフェーブルマンズで自分史ですけども、うん、この後もですね、今度あのアメリカの北軍の将軍で18代大統領になってグラント将軍というのがありますけども、うんうん、それの電気映画をやる予定があって監督予定がある、それから、まあ、ブリットのリメイクを
やる、ね、ブリットやるんですよね、
それからブラックホークスっていう、これブラックホークヘリコプターのパイロットの話でアクション映画みたいなのもやる、これはみんな監督予定作品から、なんかテレビでナポレオンを描いたシリーズをやるらしい、でこれはもしかしたらキューブリックとのなんかあれがあるのかもしれないですけど、分かんない、
ね、キューブリック受け継ぎ企画シリーズっていうか、ね、
かもしれない、
AI とかもしれない、
ね、そうですね、はい、であとまあジョブ・ウィリアムスのドキュメンタリーやった話もありますけども、うん、とにもかくにも、プロデュース監督作合わせて今予定に上がってるのが30本以上ある、
ねえ、しかもほらスピルバーグだ、この馬のうちでしょうけど、はい、早いじゃん、
早いですね、
なんなん、あのなんかあのポストレディープレイヤー1のポストプロダクションやってる間にペンタモンクレーターは撮っちゃいましたみたいなさ、
うん、そうなんですよ、シンドラのリストやってる間にジュラシックパーク撮っちゃったみたいなことが、うんうん、ちょっと信じられない人なんですよ、うんうん、
ねえ、うん、でもやっぱでも常に映画脳なんでしょうね、もうそのことばっか考えてるってのもあるでしょ
うね、そうですね、だから映画やってる間に次の映画と次の映画の準備してて、うん、でだから本当映画と一緒にライクはローリングストーンみたいな人生ですよね、うん、本当ゴロゴロゴロゴロと、
彼の場合だから、うん、もうその思考がね、その言語が英語なんでしょうね、多分ね、
あ、だからそういうことだと思いますね、だから、うん、あのフェーブルマンズはだから自伝は出さないんですよね、うんうん、だからそれは映画として描くっていう、うんうん、まあそういうことを、そこも含めて本当完全にその映画が人間になったみたいな、
映画本当ですね
思いますよね、
映画の子、うん、でも本当にスピルバーグ、その僕らがまだ10代の頃とかは、うん、まだ若手の頃はなんか割とこうギミック扱いされるっていうかさ、うん、若手の生意気な若手で、うん、でこんなのはもうあのなんて小手先のだみたいなことも言われることも多かったんで、なんかでもちゃんと成長して、
そうですね、特撮で子供騙しだみたいなことも昔はよく言われてた
ね、
は
い、うん、本当に本当に心こもってないとかそんなこと言われてて、
で一生懸命作った映画がアカデミー賞に黙殺されるとかいうことも結構あったりとかですね、うん、いろいろ紆余曲折あって、
いや、はい、それこそシンドラーとか以降ですよね、
うん、そうですね、シンドラー以降ですね、はい、うん、
スティーブン・スピルバーグありがとう、
ありがとう、
長年ありがとう、
いや、もっとね、90、100まで
生きてほしい、まだ全然
いけそう、まだ全然、だって、うん、あのまだ高アッパーですよ、う
んうんうん、そうです、70、
まだまだ70
なんてね、なめちゃいけません、
まだ76ですからね、
はい、ということで続いての
生まれたばっかりです
、まあ、その気持ちで、
はい、道が長いな、
感謝すべき、高齢監督、続いてはどなたでしょうか、
さっきもご紹介になったジョージ・ミラー監督ですね、
はい、ジョージ・ミラーさんは、
はい、1945年3月3日生まれの現在78歳、若い頃の代表作がマッドマックス、マッドマックス2、マッドマックスサンダードームなど
それ言わなくてもマッドマックスシリーズでいいだろ別に、
なんだこれ
近年の監督作品は2011年のハッピーフィート2踊るペンギンレスキュー隊、これが初公開時66歳、2015年のマッドマックス怒りのデスロード初公開時70歳、15年、びっくりした、2022年の
あ、わかる、
そんな前だったっけ、ね、っていうびっくりがあります、そして2022年のアラビアンナイト3000年の願いが初公開時77歳で現在公開中となっています、
これあの70歳、公開時70歳の怒りのデスロード、うん、今回のその本じゃないけどめっちゃ過酷な殺ゲームじゃないですか、う
ん、だからの真ん中で
その凄さもありますよね、
体力
で、しかもその今まで誰も作ったこともなければ見たこともないような映画を作っちゃうっていうか、
いや本当ですよ、
何事
が起きたのかって、本当にその、うんうんうん、なんつかね、次元がずれるみたいなね、うんうんうん、感じがありますけども、
はい、
そうですね、ジョージ・ミラー監督もう本当だからなんだろう、でこの間も、まあ、ちょっとインタビューしてお話しする機会があったんですけど、 まあ、むちゃくちゃこの人、まあ、クレバーだし、で恩和 ですごもうめちゃくちゃ頭いいんですよね、うんうん、でと同時にそのなんだろう、やっぱり表現に貪欲ですよね、うん、でなんだろう、すごいにこやかなんだけど、うん、僕はあのマッドマックスフューリーロードのやっぱりそれこそフューリーロードっていうか、でいかにのデスロード、うん、なんかメイキング見てた時、すごいどでかいとんでもない車作ってるんですよ、うん、そこの日にジョージ・ミラー来てニコニコしながら、うん、すごいいいけど、まあ、ここはまるっと取っ替えようかとかってさらっと言ってて、やっぱそこはそうなんだみたいな、うんうんうん、まあ当たり前なんですけども、うんうん、
シビア、
そこはねバリバリシビアですよね、
やっぱりね、監督はそこでね、うん、ダメ出しができなきゃいけない人だ、うんうん、ね、職業だから、
うんうん、それでいいよっていうと、うん、映画自分の映画にならないんだと思うんですけどもね、うんうんうんうん、でも今だって仕上げ作業に入っているのが2024年公開予定のフィリオサ、
出た、はい、アニャ・テイラー・ジョイ、
アニャ・テイラー・ジョイの、
はい、もうそろそろ完成すると思いますけども、うんうんうん、これめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけども、その後でマッドマックス・ウエストランドっていう新作をやる予定が、
あの世界の、うん、先なのか
先なのか分かんないですけども、うん、もうやるつもり、
今回前日たんですからね、は
い、
フィリオさんね、
っていうかだからなんかアラビアンナイトはまああれで、アラビアンナイトちょっとコロナのせいもあって、うん、あれだからロケーション全然してないんですよね、うんうん、だからあのイスタンブールの街中歩いてるみたいなところも全部合成なんですよね、
あーバーチャルゲーム、
そうそう、だからそこもちょっと面白い不思議な映画だったんですけども、うんうん、まあ、フィリオさんとかウエストランドとかそういう感じで撮るわけには絶対いきませんから、うん、当然また、いやだからその70歳の時 に公開された怒りのデスロードと同じかそれ以上の過酷な現場で、うん、車爆発し、はい、砂嵐が吹きすさびっていう撮影を今やってるっていう ねすごいことですかね、
フィジカルがすごい単純にまずね、ま
あ、本当ですよね、
本当に
強い、ね、でまあ思うんですけど、ただ逆にその映画ずっとやってる人は元気なんじゃないかなって思える理由もあって、うん、やっぱりその映画の撮影現場とかって、はい、まあ、例えは悪いかもしれないですけど、撮影現場でもそうじゃない、その後のポストプロダクションとかもそうですけども、うん、ミュージシャンにとっての、まあ、ステージとは言わないまでも、はい、その演奏してる時とかと一緒で、はいはい、一番アドレナリンが出る
状態なので、それ自体がね、確かに、
うんうん、よく僕これ人に言われたんですけど、映画の撮影現場で監督は絶対疲れないんだと、はい、監督が疲れてるってことはありえない、うんうん、でなんでかというと、ものすごい量のアドレナリンが出てて、うんうん、で飯も食わないで朝か、うん、早朝から夜中まで働いても絶対平気なのは監督なんだと、でその分だから他のスタッフが疲れてることに気づかないことがあるから、うん、監督は意識して休憩を取ってご飯の時間を作るようにしないとダメだってことを言われましたね、
これ激動やった時にも、うん、
まあ、それは本当にあると思います。
その撮影入って監督としてやっぱ激動の時ってありました、
うん、いやすごいですよ、だって僕だって朝とかすごい遅いのに、うん、毎日朝4時半とか普通に起きれるし、うんうんうん、それでやって夜まで行って帰ってきて、うん、で寝て朝シャキンってまた起きて、うん、笑っちゃうぐらい、なんか俺って超人なんじゃないみたいな感じ、うんうんうん、そんぐらいアドレナリンが出ることは間違いないし、
でやっぱ楽しいわけですもんね、
めちゃくちゃ楽しいですよね、うんうんうん、だからそれはだからスピルバーグでもジョージ・ミラーでもみんなそうだと思うし、うんうん、だからそういう高齢の映画監督はやっぱりそのなんだろうな、その頭の中のなんかケミカル反応がバチバチバチバチってなってることの生み出すパワーみたいなのがすごいあるんじゃないかと思います、
ね、う
ん
う
ん、
はい、うん、そしてジョージ・ミラーもやっぱりその最初マッドマックスで出てきた時にね、こんな息の長い、こう堂々たる監督になるなんてね、うんうん、
まあ、本当ですよね、
うん、やっぱりもうなんていうか、オーストラリアから得体の知れないもんが来たって感じだったの最初、
うん
うん、全くなんかアメリカの映画と違う、うん、何っていうね、
何っていうね、
何だよね、
でそれを見てすごいから呼んでトイレットゾーン撮ってもらおうと思ったのがスピルバーグですね。
そうだよね、早かったですよね、そこはね、そうそう、
目の付けどころ、
そうですよね、うん、でやっぱりトイレットゾーンの中で一番やっぱり強烈な、
ね、一番強烈なジョージ・ミラーですね、
やりましたもんね、うん、いやジョージ・ミラーありがとう、うん、
ありがとう、
ありがとう、
新作もどっちも超楽しみ、早く見たい、
本当楽しみ、う
ん、ね、アニャ・テイラー・ジョイと同じ誕生日、
あ、そうです、
あ、そうなん
ですね、誕生日一緒です、うん、はい、でフィリオさんも大好きだし、
うん、はい、ということで
憧れです、
まもなくでございます、ジョージ・ミラーでした。続いての感謝すべき高齢映画監督はどなたでしょうか。
はい、お待ちかね、ポール・バーホーベン、ね、
やったー、
ね、やったー、
ね、もう昔からね、ヨシキさんたちとね、はい、お話すときもすべての映画をポール・バーホーベンが撮ればいいのに、ね、
ね、今でもそう思ってますね、
今でもそういうことですけどね、
はい、いやでもスピルバーグの映画スピルバーグに撮ってほしいな、
普通
当たり前か、
そんなポール・バーホーベン監督は1938年7月18日生まれの現在84歳、
すごい
ググッと上がりましたね、うん、若い頃の代表作はロボコップ、トータルリコール、氷の微笑など、近年の監督作品は2006年のブラックブック、初公開時68歳、 2012年のトリック、初公開時74歳、2016年のエル、初公開時77歳、そして2021年のベネデッタ、初公開時82歳、現在日本で公開中となっています。
うん、パホーベンは、ね、今その若い頃乗っていたけど、これアメリカ時代だから、その前にさらにオランダ時代がね、
そうですね、
もう全然それで、ね、うん、大ヒット飛ばして、
そうです、
素晴らしい作品撮ってるから、
そうですね、でオランダ時代の映画っていうのは本当全部オランダ映画の興行収入記録を塗り替えるような作品ばっかりだったんですけども、うん、それがやっぱりその、まあ、モラル的にどうこうとか、うん、デカダンだとか大敗的だとか、あとまあちょっと何でも映りすぎるとかいろいろ言われて、うん、た時にそのたまたまあのハリウッドから誘いが来てたののあれがあって、まあアメリカ行って映画撮ることになるけども、そのあのオランダ時代は全然青春ものとか、あとまあ残酷な物語とかもそういうことをやってて、まあ、あとまあ戦記ものもやってますけども、結局SF とか全然やる人じゃなかったんですけど、
本当はね、
そうそう、はいはい、でまあ、あの有名な話ですけど、あのつまん題名っていうか表紙見て、あの
なんだろう、
ゴミ箱に捨てといた脚本を奥さんが拾って読んでみたら、これ面白いじゃないのって やったのがロボコップだったんですけども、
ね、このさタイトル見てゴミ箱に捨てたっていうのは、それもボアホーベン武士なんだけどね、
う
ん、
そうそう、
バカじゃねえの、
いや全然興味なかったってことです、そういう世界にね。でその後だけど、その、まあ、トータルリコールもあってからの、まあ、あの、まあ、氷の美少女があってですね、で、まあ、ショーガールとかやって、うん、あのまたアメリカでも、はい、ちょっと何でも映りすぎなんじゃないのとか、うん、モラル的にどうなんじゃないのって言われたんで、いいよもうオランダ帰るからっていう、うんうんうん、あの行ったり来たりがあって、で戻って撮ったブラックブックが、まあ、素晴らしい映画です ね。
そして今ヨーロッパ中心にね、は
い、そうですね、あのフランスで撮ったりとかね、いろいろしてますけども、あのちなみに、まあ、次回作というか、うん、今後の予定もあってですね、うん、ヤングシナーっていうね、シナーっていうのはこれ罪人、あの罪人って意味ですよね、うん、若い罪人っていう、まあ、これはスリラーらしいんですけども、うんうん、これ監督する予定があるのと、うん、それからロボコップリターンズ、
え帰ってくる
というのを脚本を書く予定が、まあ、一応あるらしい、でそれがどうなってしまう、でもロボコップってほら脚本別の人じゃないですか、はいはい、であの彼がそのシリーズ全体の、まあ、クリエイターとして、うん、もうテレビシリーズやったり、そのなんだろう、新しいのやったりとかね、うん、新しいのじゃないか、
あのなんだ、まあ、リブート、
ニューマイヤー、エド・ニューマイヤーって人かやってますけども、だからロボコップリターンズっていうのは、まあ、バウホーベンの脚本を書くんじゃないかという話があって、でやったらどうなのかちょっと心配じゃないけど期待ですよね。
いやいや、うん、いやいや、それはすごいよ、
うん、それと別に、エターナルという、うん、これはね、なんかサンフランシスコを舞台にしたですね、うん、セクシースリラー、
セクシースリラー、
氷の美少女じゃんっていうことなんですよ、ね、だからどういうことなのかな、
大体さセクシースリラーってなんだっていうの
が分かんないですよね、ちょっと引っかかっちゃったよ、
そのセクシースリラーっていうのは僕はさっきそのこの乏しい情報からなんとなくそういう感じだろうと思って今つけただけなんで、
まあ、でも氷の美少女チックなっていうかね、はい、
かもしんないなっていう、まあでもまだ全然これから
いやでもその側だけ聞いてもそういう映画じゃないんだよ、うん、ポール・バホーベンは絶対、
うん、まあ、そうなんですよね、うん、確かにね、だって、うん、いや本当そうだと思いますよ、うん、ベネデッタもね素晴らしかったですけど ねあれもだってあのみんな思った映画と全然違ったと思うし、
いわゆるナンスプロイテーションっていうジャンルあるけども、うん、まあ、ある意味それ もう180度ひっくり返したような作品でもあるし、
う
ん、まあ、
そういうことではなかったですよね、
めちゃめちゃこのポール・バホーベンの場合、はい、どんどんっていうよりは最初から一貫してみたいな感じもありますよね、なんかね、
うん、一貫してみたいなところはあの一貫してますよね、だからその描き方もそうだし、それから、うん、なんだろう、その人間の捉え方みたいなところが、うんうん、まあ、ずっと一貫してて、うん、で、まあ、非常にそのなんだろう、シビアであり、シビアだし、それからそのなんだろう、こう、うん、映画で普通映さないでやってることを普通に映しちゃう人なんですよね、うん、この人ね、
さっきからね、はい、映しすぎて、例えばどういう場面
で、これラジオで言って大丈夫なのかな、
なんだろう、
大丈夫ですか、うん、例えばあのオランダ時代の映画でありますけども、はいはい、ちょっとラジオですいませんね、はいはいはい、とある、まあ、主人公の、ね、ショーフ・ケーティって映画ですけども、うん、あの女性がですね、男に、まあ、なんかレイプされそうになるシーンがあるんですけど、その時に全裸で、うん、完全に勃起した親父が走ってくるんですよ、でそれってそういう風に映ってる映画って僕一般映画で見たことないんですよ、でもそうだよねっていう、
うんうんうん、
だってそういう状況だったらそうに決まってるんだから、うんうんうん、でっていうことをさらっとやっちゃう人なんですね、
ポール・バホーベン全部そのベネデッタもさ、いろいろね、うん、問題視された場面あったけど、うん、いやでもそうだよね、
でもそうだよね
っていうのが彼の一貫したあれですよね、そういう意味ではね、
まあ、そこがすごい、あると思うし、うん、でまあね、でも でもあとやっぱりその何だろう、その映画のケレンもバーホーベンは強いので、うん、はい、あのベネデッタも最後のあの畳みかけるような怒涛のケレンで攻めてくるじゃないですか、
はい、であれはね歴史にない森ですからね。
そうなんですよ、うん、でそういうところでガンガン盛り上がるっていうのもバーホーベン映画の楽しみだと思います、
ね、あとね、うん、もちろんその女性キャラクターのすごいこう、うん、なんていうかな、もうとにかく自分をコントロール、うん、自分の人生は自分でコントロールするっていうかさ、う
ん、
ってい
う、ね、そうそうそうそうなんですよ。でただごめんなさい、それはだからその強さっていうよりもそのバーホーベンが多分重きを置いてることの一つは、うん、あのサバイバルしたもん勝ちっていうところなんですよね。
はあ、
うん、だからその方法の一環を問わず、うんうんうん、サバイバルして生き残った人が一番強い、あのちゃん一番良かったんだと、うん、
はいはい、
だからそのなんだろう、 どんなに生きがって強がっててもその途中で殺されて死んじゃったりした人はもうそこまでなんだと、はいはい、でそうじゃなくていかにその状況に応じてたとえずるいこととか、うん、卑怯なことだと後に見なされることがあったとしてもサバイバルしたもんが、
う
ん、かあのいいと
そうい
う考えはバーホーベンの映画に通底してる。
確かに、ね、でそれはやっぱね、うん、あのオランダでその要するに戦争経験というか、
はい、
結構その無残な状況みたいなのを幼い時から見てて身につけたものかもしれないですよね、うん、もう死んじゃったらこうなっちゃう、
死んじゃったらおしまいっていう ね、まあ、だからその死んじゃったところもねバーホーベンは普通にとんでもない描き方でやりますからね、
うんうんうん、
ああ本当に死んじゃったって思いますもんね、うん、
いやでもそういうことでね、だからなんかなんていうの、ちょっと冷たいぐらいフラットなんだけど全てに対して、うんうんね、でもエンタメとして感情も面白いし、
うん、であとやっぱりそのなんかそのそういうそのそれこそね、だからブラックブックもそうだけども、そのそうやってサバイバルしてきた人に対する視線は優しいですよね、そこはね、
頑張って生きてきた、
うん、
ね、
うん、
そう確かに確かに、ブラックブックマジで傑作なんで、
ね、
本当に、うん、あの僕最初の一本だったらブラックブックをお勧めしたいですね、
はい、
なんかね、はい、
ポールバーホーベン、ぜひご覧ください、
はいはい、ポールバーホーベン、じゃあまだまだねその新作も予定されて楽しみですね、
うん、
ね、
お元気で、なんかちょっと大病されたみたいだからね途中ね、
あそうそう、ね、なんかあの腰の骨かなんかちょっとやっちゃって、うん、でももう元気だと思いますよ、うん、はい、
はい、まあ、全くテンションが落ちないベネデだったら安心しました、ポールバーホーベンさんありがとうございます。さあということで続いての感謝すべき高齢映画監督どなたでしょうか。
どんどんいきますね、うん、はい、ダリオ・アルジェントですね、
うん、
はい、さあダリオ・アルジェントといえば、
うん、
はい、1940年9月7日生まれの現在82歳、
もう82か、
若い頃の代表作がサスペリア、フェノミナなど、近年の監督作品は2012年のダリオ・アルジェントのドラキュラ、こちら初公開時72歳、そして2022年のダークグラス初公開時80歳、こちらは日本で4月7日から公開されるということです、
ね、ダリオ・アルジェント新作やるんだと思ってびっくりしました。
そうなん
ですよ、はい、っつって
僕も結構びっくりして、
うんうん、
あ、新作みたいな、
うんうんうん、
ありましたけども、
はい、
あのこのダークグラス僕も拝見させていただいて、
うんうん、
あのびっくりしましたね。
あのなんか割とジャッロものというかその犯罪ものですか。
まあまあ普通に、まあ、殺人があってっていうか殺人があって、で主人公はですね、うん、あのまあ、娼婦なんですけども、うん、あのこの人はがその変な謎の殺人者に車で追われてる途中で、あの車で大事故を起こしたんですね、
うんうん、
でそのせいで彼女は盲目になってしまう、
ほうほう、
でその時にその衝突したもう一つもう一台 のストーカーじゃない方の車には、うんうん、中国人の一家が乗っていて、そのご両親がまあ亡くなってしまって、うんうん、男の子が一人だけ孤児になっちゃうんですね、
うんうん、
でこの盲目の娼婦とこの孤児の中国人の少年の友情を軸に、
そんな、うんうん、
その殺人鬼との、
対決というか、
対決というかに向かっていくみたいな、そういう話なんですね。
全然想像してたのと違った、う
ん、でめちゃくちゃ優しい映画なんですよ。
へえ、ダリオ・アルジェントが、
そうなんですよ、僕びっくりしちゃって、
へ
え、ですごい良かったの、僕はすごいもう大好きですね、このダークグラス。
あ、そうですか、うん、ちょっとそのすごい見なきゃこれ、
はい、でアルジェントといえばやっぱりこうだからすごくそのなんだろう、言っちゃあれですけどサディスティックな、ね、表現を得意とする映画監督 で、
ね、はい、
でそのサディスティックなシーンというかその女の人、まあ、大体 美女がですねすごい惨殺される、うん、美女の惨殺する方法は無限に考えられるような人なんです、
うんうん、で本当にそれで名を成
してる、その殺人シーンは大体黒い手袋をはめた謎の殺人者が殺すんですけども、その手はいつも自分で演じてるっていうぐらいの年季の入り方、
大問題です
、ね、すごいな
そういう映画、そういう人なんですよ本当に、
ね、そういう人ね本当に、いやでもそういうことですよ、
そういうことなんですよ、うんうん、でそういう人だったんですけども、今回ダークグラスはですね、
はい、
あのそういう話なんですね、でそれで、まあ、でそのそうなんですよ、でその、まあ、盲目でその殺人犯というか、まあ、犯人と対決というのは暗くなるまで待ってとか、
うんうん、
なんかそういう感じなのかなと思っても、そういう感じともちょっと違くて、
ほうほうほう、
であとそのやっぱりなんかね、でその彼女のなんていうのこうヘルパーじゃないんですけども、その盲目になった人の、うん、解除じゃないけども 暮らし方、うんうん、教えてくれる療法士みたいな人、うんうん、歩くときはこうやって歩いて、部屋ではこういうふうに物を置いとけば大丈夫とか、うんうん、それをやってるのがアーシア・アルジェント、
あの娘さんね、
娘さん で、はいはい、で僕の最初のかで、アーシアもだって今まで大体 目の下真っ黒の怖いお姉さんみたいな感じで出てくることが多かったと思うんですけども、ね、うんうん、今回すっごい優しいお姉さんみたいな感じで、盲人療法士みたいな感じの人で出てきたんで、僕最初誰だか分かんなくて、うん、で見てからあれアーシアなんてあれかみたいな、うんうん、そんな感じ。
へえ、じゃあちょっと親子揃ってちょっとまあちょっと塩梅が良くなった。
そうだから分かんないですけども、これの次にもしかしたら今度はもう全開サディスティックな血まみれ映画を持ってくる可能性もまだある、うんうん、しかしだけどこの感じっていうのは僕アルジェントの映画では結構意外な、うん、新境地と言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの感じで、はい、でそれがなんか逆に見てて心地いい映画だったと思う、うん、
80歳にして新境地って ね、
うん、すごい、どんな心境の変化が、
うん、ねでもそうなんですよ。だけどアルジェントもアルジェントで、まあ、ずっと同じことをやってるように言われてますけども、うん、彼の中ではいろいろそのいろんなことを試したくて、うん、でやってたんですよ、うん、でそのなんだろう、例えばだからそのなんだろう、まあまあ、スタンダードシンドロームがあったりとか、まあ、他にもいくつもね、うん、それからそのオペラ座の怪人やったりとか、はい、その頃特にいろんなことを考えてたらしいんですけども、うん、そのアルジェントがこれはとある本でとかインタビューで言ってたんですけども、うん、自分はその頃どこ行っても2つのことしか言われないと、うん、1つはサスペリアの3作目はどうするんですかっていうのと、はい、もう1つはサスペリア2みたいな映画をもっと作ってください
と。サスペリア2って要はその、元の
プロフォンドロストというですね、うんうんうん、でそればっか言われてて、はいはい、で自分はそうじゃなくて作家だから別に新しいことがどんどんやりたいのに、うん、そればっか言われて嫌だなって思ってたんですけども、うんうん、それに折り合いをつけて、うん、で昔の自分の映画とか見直したらやっぱジャッロって結構いいジャッロ、
はい、ジャッロっていうのはイタリア製 の、まあまあ、結構そういう、うんうん、サディスティックな犯罪映画、
うん、でそれの良さに改めて気づいたんで古すぎ戻った感じでやったのがスリープレスという映画で、だからスリープレスは結構サスペリアによく似てるところがいっぱいあるんですけどね、うんうんうん、でもでだからそれでその後またでもこのドラキュラの時は今度はその CG という新しい武器を手に入れて、はい、巨大カマキリが出てきたですね、うん、いろいろ試してる人なんですよね、うんうんうんうん、だからその中でだからなんだろう、新境地って言ってもだから今回初めての新境地じゃなくていろいろやってきた中でまたこういう路線も出てきたっていうことなんじゃないかなと思ってますけど、
なんかすごいこう強烈な代表作作っちゃった作家ってそう見られちゃうってありますよね、いろいろやってんのに。
あ、それはねすごいあると思います、ね、いろいろやっててもその代表作のイメージがずっときちゃうって、だってそれこそジョージ・ミラーだって、うんうん、なんだろう、そのだってハッピーハッピーフィートとベイブやってる監督なのに、だけどやっぱりその、まあ、マッドマックスのって、うんうん、冠としてはついちゃうっていうことはありますよね、はい、
ベイブ
は
ハッピーフィート見るとあマッドマックスだと思うんだけどね、
そう、うん、そうなんですね、
ね、
うん、
まあ、ダリアルジェント、まあ、とにかくね、でも過去の作品もそのすごい同化してる、
うん、
もうもうサスペリア その冒頭数十分のとにかくどうかしてるの極致なんで、うん、美しく、
はい、
でもなんかもうとにかく悪夢もう、うん、悪夢、うん、もうひたすら美しい悪夢っていうか
楽しいですよね、
うん、ちょっとどうかしてるんで、うん、自動ドアがこう開閉するとことか見てください、もう
何なんみたい
な、どうしたどうしたどうした、
その上でダークグラスも見たいですね、サスペリアを見て、
うん、よくぞここまで、
そうですね、そうですね、ぜひサスペリアとかオペラ座地の喝采とか、まあ、うん、ご覧になって、うん、それからダークグラスを見ると、うん、楽しさも倍増だと思う。
サプスプレイは2も最高ですから、変な人形がこう歩いてきてね、まあ、いろいろありますよね、はい、ということで、ダリオ・アルジェントありがとうということでござい
ました。
さあ続いての、感謝すべき高齢監督、どんどんいきましょう。
あ、どんどんいきます
ね、どんどんいきましょう、
はい、
もう
今度は大変ですよこれは、うん、はい、リドリー・スコット監督、
はい、皆さんご存知リドリー・スコット、
はい、
元気いっぱい、まだまだ、ね、
元気いっぱいすぎる、
うん、
リドリー・スコット監督は1937年11月30日生まれの現在85歳、若い頃の代表作はエイリアン、ブレードランナーなど、近年の監督作品は2015年のオデッセイ、初公開時77歳、2017年のエイリアン・コベナント、初公開時79歳、そして同じく2017年のゲティ家の身代金、こちらが初公開時80歳、2021年の最後の決闘裁判とハウス・オブ・グッチが初公開時83歳あれを83歳で撮ったんですか、
なんか加速してんだけどっていうね、
年とかって何の意味があるのか分かんなくなっちゃうよね、
先ほどおっしゃってましたけど、はい、リオリスコットもともとじゃあその映画監督デビューが遅かったし、それまで CM 監督として、
うん、そうですね、 CM 監督が長くて、うん、だってなんだグラディエーターの時は何歳なのかな、ちょっと今調べないと分かんないですけども、
う
ん、
でもまあもう、
まあ、結構40代とかじゃないですかね、分かんないですけど、
うんうん、
はい、ちゃんと調べてこうやって、
デュエリストね、デュエリストね、
はい、デュエリストね、
そうそうそう、うん、で、まあ、デビュー遅かったからこそこの年齢だけど、
はい、
まあもうちょっと言うまでもなくというか、
うん、
宇垣さんも言ってましたけど、とにかくえっていう、 このこの年齢とかそういう問題ね、うん、超えちゃってるっていうか。
だってオデッセイの公開時に今のスピルバーグより年上っていうね。
ああ確かに、
うん、そういうことですよね。
どうでしょうね、そのリードリー・スコット どういうふうにすごくなってるっていう、
どういうふうにすごくなってるのかな。あの、まあ、その毎回それを聞かれると思ってなかったので、結構今ね あれしてますけども、
いやでも、
うん、まあ、リードリー・スコットはだからもうなんかね、やっぱりその なんだろう、あのいろいろなね武器を、この人まあ特にその映像派ですから、はい、いろんな技巧とかが武器があるんですけども、うん、そこをのなんかあの見せ方の塩梅がですね、
塩梅が
やっぱりどんどん巧み感が高まってるってことは確実にあると。あ
それこそさ、その、ね、あんまりこうなんていうかな、良くないっていうのはちょっと語弊があるかな、うん、そのあんまりキャリア全体化すると調子いいとは言えない時期もあったじゃないですか、うんうんうん、結構
誰かに見られてるかその頃、
それも、いやもうちょっと後かな、例えばその分かんない評価人それぞれだと思う、うん、G.I. ジェーンとかって、うん、はいはい、見た時に、うん、やっぱスピルバーグのそのプライベートライアン見て、うん、こういうカメラワークやりたくて、うん、前編そのこうやってこう揺らすんだけど、うんうん、やめてくれよみたいな思った時もあるしとか、うんうん、まあ、そのブラックホークダウンとかになるとだいぶそれがうまくなっ、こういい感じになってくるのがあったけど、
そうですね。であとまあリドリー・スコットやっぱりそのね、その時々でなんだろう、やっぱり固執してないっていうか、うん、なんかそのえ映画ごとにトーンとか、うん、あのルックをすごい変えるし、うん、でだからそのものすごくそのなんだろう、こうそこはまあ後での話も出てくると思うんですけども、やっぱりその今の先端の映像がどういう感じかっていうことに対してすごいビビッドな反応してるし、でそれをすぐに取り入れて自分のものにするのもうまい、うん、だからそのいつまでもブレードランナーとかエイリアンみたいなルックの映画を作り続けてるわけでは全然なくて、うんうん、でたまだからその昔リドリー・スコットはそのレイヤリングといってですね、うん、そのカメラと被写体の間にいろんなものを重ねていることで映像に奥行きを出すというやり方をよくやってたわけです、うん、それは例えばスモークであったり雨であったり、はい、まあ、時によってはそのなんかシャボン玉であったりとか木がこういうふうに間にあるとか、うんうん、でそういうのを何の時かな、うん、割と最近の映画見た時に、うん、それはそういうふうにその分かりやすいスモークとかではなくて、うんうん、本当に単に絵の中の奥行きでそれが完全に達成されているような瞬間があって、
うん、要するにその分かりやすいギミックというか装置は使わずに、
まあ、使ってるのかもしれないですけども
使ってもしれないけど、ね、さっきのスピルバーグじゃないけど、
うん、
そうと分かんない形でレイヤリングがあるっていう
か、があるっていうすごい絵があって、だからやっぱりその今よくその映画業界で言う言葉で言えばその抜けがすごいみたいな、ね、うん、でそういうの見た時にやっぱりうおとか思いますよね。
あとなんかすごいなんか意地悪さを本気で隠さなくなって、まあ、最初から意地悪だけど結構って気がするのよ、うん、なんか悪意、観客に対する悪意を隠さなくなってきたなみたいな、
うん、まあどうなのかな。でもまあまあ、リドリー・スコットもリドリー・スコットでやっぱりちょっとそのすごくなんていうの、結構ハーシュなところがあるとかね、その、うんうん、意地悪とまでは、うんうん、意地悪っていうのか、まあきついところがあって、ね、うんうん、で表現とのきつさみたいなところも魅力なんですけども、しかしですね、うん、ちょっと聞いてください、
はい、
リドリー・スコットですね、うん、現在抱えている企画、うんうん、70本以上ある。
だからその
今85歳なんですけど、プロデュース、エグゼクティブプロデュースも含めて、うん、今リストアップされているものだけで、はい、70何本あるんですね。
過重懲役みたいなことになってますね。
どういうこと
どうするので
、監督予定はですね、まあ、来年、グラディエーター2。
ね、言ってるよね。
やります。というのがありますね。はい、それからその後にですね、これはね、なんとかオブブロークンランドっていう西部劇をやる予定がある、
うんうん、
それから名前ついてないんですけど、エイリアンのプリケルをまたやる予定が、つまりコベナントの続きをやるつもりがある、
途中でしたからね、まだ
っていうね。それからプリズナーナンバー6というテレビシリーズ、これ噂なんですけども、もう映画にするかもしれない、噂です。これもまだ噂レベル、
もう大好きなんですよ、
噂レベルです、はいはい、なんですが、それと別に、プロデュース作品とかが70本ぐらいあって、うん、毎日何してんのかなって思いますよ、本当にね、飯とか食えてんのかなみたいな。
ね
え、
うん、すごい。
すごい。
リドリー・スコットもやっぱ、ね、特に近年から早いですもんね、トルク
の
ね。
早いですね。
ゲティ家だってさ、うん、ほら、ケビン、なんだ、ケビン・スペーシーが、はいはい、まあ、降板っていうかね、あれになって、はい、もう瞬時に判断して撮り直し。
うんうん、
でバーって撮り直して
できちゃった
できちゃったみたいな、ね、
できちゃったじゃないだろう、ね、
しかも全然もうレベル全然もう
全然
問題ないみたいな感じとかね、
うん、恐ろしいですよね。で、まあ、でもだからまあ本当にリドリー・スコットとかね、まあ、ジョージ・ミラーもそうだと思いますけどとかスピルバーグとかは、うん、 まあ、例えばマイケル・ベイとかもそうですけども、早撮りの人とかっていうのはやっぱその固める、はい、脇を固めるスタッフがですね、まあ、もう毎回あの同じ気心の知れてたスタッフが瞬時に察して瞬時に動くみたいな、うん、そういう、まあ、そのチームワークの妙っていうのは絶対ある、
ね、確かに確かに、うん、もう例えばそのもう美術の人とかはもう、うん、もう言わずともこういうことでしょっていうのをもう分かってやってるみたいな、
分かってやってるっていうね、うん、でとかのカメラのセットアップとか照明 の、うん、あのセットアップが早いとかね、うん、こうしてこうみたいな、うんうんうん、意図を汲み取る、取って実行する力が高いスタッフが、うんうん、まあ、その力はでかいと思うんですね、
はい、うん、いやでも僕はやっぱ特になんていうかな、あるところから先全部いいなみたいな感じになってますね、
うん、すごい、なんか今日ダマな人言うとなんかすごい真面目な話しちゃって、
いやいやいやいや全然ダマ入ってんじゃん、いいんじゃない、
全然思いついてないですけど、もうちょっとダジャレとか言っても
ら
って
、
ツァーとか言ってましたから、ツァーとか言ってたから、
うん、でもそれは真面目な話だから、
それはそうです、それは真面目、
まあまあまあ大丈夫です、はい、
よしきさんが真面目すぎて、その真面目の分類がさ、
いやいや、うん、まあはい大丈夫です、
いいと思います、
大丈夫です、
何がリドリー・スコット、ありがとう、
ありがとうリドリー・スコット、
ということで残りの時間、はい、最後の一人ということになると思いますが、
はいはい、
感謝すべき、
はい、
高齢映画監督、
そう本当いっぱいいるんですけど、うん、まあ、それこそね、今日挙げられなかったんですけど、スコセッシとかね、
うん、
ポール・シュレーダーとかコッポラとか、
はい、
まあ、それこそさっきも言ったワイズマン、イーストウッド、ホドロフスキー、うん、ケネ・サンガーも生きてるし、うん、メル・ブルックスとかね、いっぱいあります。それからついこの間バート・アイ・ゴードンという、
うん、
巨大人間が巨大になったり小さくなったりする映画をいっぱい撮った B 級映画の巨匠ですけども、この人が、3月8日に100歳で亡くなられたとか、うん、いろいろありますが、
うんうん、
次の感謝すべき高齢映画監督ですね、
はい、
デイビッド・リンチ監督、
はい、まあ、よしきさんね、はい、もう一番もうなんていうかな、なんていうかな、関わってきたと言いましょうか、
関わってないですけど、
はい、うんうん、
まあ、大好きな映画監督ですけども、はいはい、
デイビッド・リンチ監督は1946年1月20日生まれの現在77歳、若い頃の代表作はイレイザーヘッド、デューン、砂の惑星、ブルーベルベットなど、うん、近年の監督作品は2006年のインランドエンパイア、うん、初公開時60歳ということです。
長編映画はだからそういう意味ではちょっと離れてるけど、
うん、まあ、そうですけど、その後のツインピックス・ザ・リターンが、うん、あれは13時間ある一本の映画だということなので、それが、まあ、最新作というか、
はい、
ですよね。
デビッド・リンチもはやだからそういう意味ではその、はい、映画監督っていうもうそのなんていうの、旧来的な枠組み超えて、ほら DJ やりましたとかさ、
うん、
なんかさ、
あとはまあ今 YouTube でその、まあ、アートやアートというか毎日天気、うんうん、ロサンゼルスの天気と気温を伝えて、うんうん、
はい、
あとちょっと何だろう、近辺雑記みたいなことをちょろっと喋るっていうのをもうずっとやってて、
うんうん、
で、そうコロナの時すげえひげが伸びたと思ったら剃ったとかね、毎日見てるといろいろ面白いことがあるんですよ。でも時々すごくそのやっぱりその知ってる俳優とかなんか亡くなったりするとものすごい心のこもったメッセージを送ったり、あとプーチンものすごく怒ってたりとかですね。デビッド・リンチってすごいど真ん中直球の正義の人なんで、そういうところがそのリンチのやってるその YouTube とか見てるだけでも伝わってきて面白いですね。YouTube でやってるのはその天気予報というかその気象情報だけではなくて、
はい、
それと別に毎日ラッキーナンバーを引くっていうのもやってて、うん、はい、今日のラッキーナンバーは15とか
何の人なんだ
それも毎日やってるんですずっと。なんでそれを見れば今日のラッキーナンバーは何だかあなたも分かって便利だからなんだってことではないですけど
つまりそのちょっと今まで言ってきたような人とちょっと違くて、はい、リンチはその、はい、なんていうどんどんすごいことになってる感が、
うんうん、
なんちゅうのもともとそういう人なんだろうけど、
はい、
どんどん自由になってるっていうか、
まあ、自由ですよね。で自由になってるし、ただまあそのリンチは本当に完全に自由にやるとその後撮ったなんだっけ、猿が出てくる、フィルムノワールみたいな短編があってネットフリックスで、
はいはい、
ありましたね、
はいはい、
あれも面白かったです。あれも面白かったですけども、うん、リンチはその、まあ、インランドエンパイアもそうですけども、うん、なんだろう、特にここのところはやっぱりその、うん、なんだろう、ほっとくとどんどん面白いコンセプチュアルな方向に行ってしまうんですが、うん、
野放しに
すると、
うん、
なんだろう、すごく面白いんだけど、うん、そうだよねみたいなことになっちゃうんですけども、うん、ツインピークスの時はそのマーク・フロストっていう相棒がいますから、はい、でマーク・フロストが入った時のこの締まりっぷりみたいなね、
うんうん、
だから それがだからツインピークス・ザ・リターンの僕は成功のやっぱりだからマーク・フロスト力ってすごいでかかったと。
なんかある程度さ、ジャンル的映画的とかいうかさ、うん、その縛りがあった方が良くなるタイプの こうなんていうの、自由系の人いるよね、やっぱね、うん、
だからそのリンチもだからそのすごく個人的というかその短編で作って自分 の、 あのウェブサイトで公開しているようなやつっていうのは本当にあのエクスペリメンタルなアニメーションであったり映像であったりするわけで、それはそれでなんていうの、その普通に一般公開されるあの娯楽映画とは別の文脈で語らなければいけないことなんですけども、そのやっぱり放っとくと普通に映画でもそれを やろうとしてしまう嫌いはまああるのかなという気がしますけども、でも本当にリンチね、毎日、ま、あのちっちゃいお子さんもいるし、絵も毎日スタジオで、スタジオというかアトリエで絵描いて、で映画のこともやってとか、まあ楽しそうですよね、すごいあの元気だし、で、それとまだただですね、昔そのブルーベルベットの前ぐらいかな、からある企画で、あより前かずっと前からですね、あのロニーロケットという映画の企画があってですね、これはまあちょっと一言で説明するのは難しいんですけども、これは昔あのツインピックスに出てきた低身長症の、マイケル・アンダーソンという男の人を主演に撮ろうと思ってた企画で、まあ電気とノイズと陰謀についてのよくわからない話なんですけども、僕これ脚本読んだことあるんですかね、それをまだやるかもしれないという話がある、
あ、じゃあ長編もまだ
やる可能性があるんですけど、これもし映像化したら本当にマジで絶対わけわかんないって言われることは間違いないんで、やってほしい。それからそれと別に今あのキンキンではですね、今度なんかネットフリックスでドラマやるんですよね。それがアンレコーデッドナイトっていうのかな、なんかあのそれもリンチ脚本監督なんで、まあ果たしてどう出るかなんですけども、ただそのリンチはね、本当にそのそういうエクスペリメンタルなものも含めて、あの他のもんで替えが効かない、
確かに、
そこでしか見られないものが常にあって、でそれがあの、まあ、そこに中毒してしまうと、まあ、無限に見てら、あの永遠に見てられるっていう、ようなこともありますから、まあ、あの楽しみっちゃ楽しみですよね、
はい、まあ、でもまだまだ元気でよかった、デビッド・リンチさん、ありがとう、
ありがとう、
ということで、あっという間にお時間来てしまいました。
なんと、
はい、なんと、はい、映画だ話でした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よしさんからぜひ最後にお知らせごとなどお願いします。
はい、ですね、あ、そうだ、今日も持ってきたんですけども、激怒という映画のですね、ブルーレイが今発売中で、U-NEXT で配信もやっておりますので、ぜひよろしくお願いします
ということと、あの紙ジャケのアートワークもすげえかっこいい、
あ、それも僕が全部やりました、
はい、最高です、
ありがとうございます、はい、それからですね、あの僕あのその最近ご紹介いただいたんですけども、クレイジーカルチャー TV という、YouTube チャンネルやってまして、最近はちょっとだからあのあれですね、マンダロリアンの、感想
配信をやったりもしてますね、シーズン3ね、や
ってますけど、それから、まあ、あとブラックホールという、まあ、これはあの柳下さんや寺澤奥さんと一緒にやってるチャンネルで、こっちもゲストを招いたりしつつ、あの最新映画から、まあ、そうじゃない時もあるし、
私も先日お邪魔しましたから、
あ、そうです、そうです、ね、ありがとうございました、はいはい、本当にまた来てください、
ぜひ、はいはい、そちらもお待ちしております、
もありますので、あのぜひ、よかったらチャンネル登録やいいねなどよろしくお願いします。これがね、最近言えるようになったんですよ、あの YouTube を始めたんで、
まあまあまあまあまあ、やっぱ言う、多少あ、これを言う日が来たかみたいなのもあるんですかね、そ
うそう、まあ、でもね、あれね、言うの大事なんですよ、言うと実際に効果があるっていう、
チャンネル登録お願いします
よ、お願いします、言った方がいいんです、はい、なんでチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします、
はい、はい、いや大事大事、はい、ということで、ここまで年齢を重ねるごとになんかすごいことになっている映画監督、ありがとう特集でした。高橋由紀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。